週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今日からね、11月ですね、はい、食欲の秋、芸術の秋、人それぞれのね、秋の過ごし方あると思うんですけれども、はい、この番組は秋の新商品を中心に気になる話題をご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、着せ替えデジカメ。先月発売されたホーヤのペンタックスオプティオ RS1000、 こちらは何でも着せ替えができるコンパクトデジカメだとか、個性を重視する若い人や女性に注目されそうですね。
はい、最近のねコンパクトデジカメは安いモデルでも、綺麗なね金属ボディが当たり前になりましたね、これは本体の前の部分に着せ替えができる機構を備えていて、自分だけの1台が簡単に作れるようになってます。前面に透明なアクリルパネルというのが使われていて、絵柄が描かれたフェイスプレートを本体との間に挟み込んでね、デザインを自由に変えられるようになっているんです。標準で3種類のフェイスプレートがついてるんですけども、手持ちの写真とかね、薄手の生地なども切り抜いて使えるんですね。
面白いカスタマイズですね、
プリンターをね使ってオリジナルのフェイスプレートが作れる専用ソフトも無料で提供されます。最新デジカメとして見ると、機能やね装備で飛び抜けた部分っていうのはないですしね、手ぶれ補正機能すら搭載してないんです。予想実売価格は 17,800円と、あくまでも価格重視の簡単操作モデルなんですね。なんだけれども、企業のロゴを印刷してノベルティグッズにしたりとか、人気ブランドのデザインをアレンジしたコラボレートモデルも簡単にね作ることができますからね、はい、幅広い展開が期待できる一台と言えそうですよね。
その2、旅ナビ。この番組でもたびたびご紹介している PND ことポータブルナビゲーションデバイス、先月パナソニックから発売された旅ナビの新製品は、カーナビよりも徒歩移動のナビゲーション機能を重視した設計なんだそうです。編集長、これだと旅先の街歩きに便利かもしれませんね。
そうですね、この新しい旅ナビは旅行ガイドブックのアップルガイド100冊分のデータを収録してるんですね、事前にね行ってみたいスポットに付箋をしておけば、旅先で簡単に情報を呼び出すことができます、あと GPS に加えてね、電子コンパスも内蔵されていて、地図の上で自分の進行方向を、把握できるということですからね、スムーズに目的地に着けますよね、でこれには内蔵カメラもついていて、撮影した画像に日時と位置情報が付けられます、なのでね、旅で回ったルートを後からたどりながら写真で楽しむことができるというわけですね、あとカメラで写した風景の上に施設名や地名を重ねて表示する街並みスコープという機能やね、近くの施設に向けてシャッターを切ると、関連情報が呼び出される何これカメラ機能というのもあるんですね。
これは便利ですね、
これらの機能はね、ちょっと精度が低かったりもしましたけどもね、
これからの進化に期待です、はい、その3、バファリンの風邪薬。解熱鎮痛剤として高い知名度を誇るバファリン、ライオンは9月からこのバファリンブランドの名前を付けた新商品、バファリン風邪 EX で風邪薬の分野に新規参入しました。小雪さんの CM でバファリンから風邪薬と3回も続けて言うのが印象的ですよ ね、もう覚えちゃいました、
そうですよね、この風邪薬の特徴は、効き目の強い解熱鎮痛成分イブプロフェンが早く溶ける特許技術を、採用したことなんですね、で元々イブプロフェンは水に溶けにくいと、その上に、粉末が柔らかくて細かく砕くことが難しいんですね。これに対してライオンは洗剤あるじゃないですか、それで培った技術を取り入れて、イブプロフェンを細かく、しかも水になじみやすい すいように加工することに成功したということなんですね。で、実はね、風邪薬は薬事法の規定で効き目の速さを謳うことができないんですね。なんだけれども早く効いて胃に優しいという、バファリンのイメージあるじゃないですか、あれを生かしたということなんですね。以前ご紹介した食品メーカー同士のコラボの構造にちょっと似ていますかね。ターゲットは風邪をひいても休みを取りにくいビジネスマン。バファリンを飲んだことがある人は多いですよね。一定のシェアを取るかもしれません。
その4、世界ビール機構。アサヒビールから期間限定、数量限定で世界各地のビールを味わえる世界ビール機構が発売されました。第1弾はビールの本場ドイツのメルツェンタイプということなんですが、これはビール好きで、そして限定という言葉に弱い人にはたまらないですよね。
そうですね、9月の終わりに展開が始まったね、この世界ビール機構なんですが、第1弾のメルツェンタイプというのは低温で発酵させて普通のビールよりも麦汁が濃くてアルコール度数が高いというのが特徴なんです。で、最近ではね、輸入ビールが気軽に飲めるようになったじゃないですか。で、アサヒビールでは日本人が美味しく感じるバランスに調整していて、より多くの人に手に取ってもらえるんではないかというふうに期待しているようです。20万箱の数量限定醸造でね、在庫がなくなり次第販売というのは終了するんですね。第2弾はベルギーのベルジャンエールタイプでね、こちらはメルツェンタイプに比べてさらにアルコール度数が高くて華やかで豊かな香りというのが特徴だそうです。で、今後はね、ヨーロッパ以外でも飲まれているビールのラインナップも検討しているということですからね、レア感も相まってビール等の注目を集めそうですね。
その後、 CD 不況って本当ですか？8月に大手 CD チェーン HMV ジャパンの旗艦店だった渋谷店が閉店しました。音楽の流通が CD 販売から配信へシフトする象徴的な出来事として大きく報道されましたよね。HMV は9月末までに全体のおよそ3割にあたる17店舗を閉店させたそうです。CD の生産実績もここ10年間で半減しているというデータもありますし、やはり CD 不況というのは本当なんでしょうか？
確かにね、 HMV の、 あの渋谷店のニュースね、いろんなところで大きく取り上げられましたよね。で、 CD が売れないというニュースのようにもよく聞きますよね。はい、音楽ソフトの生産規模を見るとピークの98年には6000億円ほどあったものが2009年にはね、2500億円まで下がっています。こういうとこだけ見ると確かに CD 不況というふうに言えるかもしれないんですが、ただ実はね、 CD ショップ以外で隠れたヒット作がどんどん生まれているってことを皆さん知ってます？
どんなとこで売れてんだろう。
これはね、ほとんどヒットチャートには反映されないんだけれども、中には数十万枚規模でね、売り上げているものもあるんですよね。番組後半では CD 不況の嘘と題して、そのあたりのお話を詳しくご紹介します。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、今回は意外な場所で売れている CD 不況の嘘と題してお伝えします。さあ、編集長、先ほどお話しされていた CD ショップ以外で生まれているヒット作というのが、音楽好きの私には非常に気になっているんですけれども、早速教えていただけますか？
はい、ではまずね、2008年にデビューした男性2人組のインストゥルメンタルユニット、ピアノジャックというのをご紹介しましょうね。はい、彼らは演奏にピアノとカホンというね、打楽器だけを使って、オリジナル曲の他にクラシックの名曲をカバーした作品も発表している異色のアーティストなんですね。で、オリコンの週間チャートで最高位は60位なんですけれども、これまでのアルバム4枚の合計はね、なんと35万枚を超えているんです。
35万、そんなに売れているならもうちょっとヒットチャートとかでも目立っても良さそうですもんね。
これ実はね、このピアノジャック、ヒットチャートに反映されないお店というので売れてるんです。はい、それはどこかというと、個性的な品揃えで定評があるね、雑貨と本のチェーンのね、ビレッジヴァンガードです。
ビレバンですね。
はい、彼らの所属事務所の社長はね、ビレッジヴァンガードは宝探しに行く場所だと、で、人に教え れたくなるような、まあ、彼らの音楽というのはね、来店客との相性がいいと考えたということなんですね。まあ、ヒットの原動力となったのは店頭で目を引く映像や、まあ、反則ツールを使ったことと、インストアイベントでの直接販売なんですね。特にインストアイベントというのは呼ばれたら必ず行くっていうね、そういう姿勢を徹底したんですって。で、ヴィレッジヴァンガードが入っているショッピングモールありますよね、はい、そこでのミニライブというのは年間200回というのを超えるそうなんです。
ですね、100回ですか、うん、ものすごい数。この地道な活動と合わせてヴィレッジヴァンガードの店頭では過去の作品も含めた長期的なプロモーションを展開してロングヒットにつなげたということなんですね。はい、普通の CD ショップではなくてこのヴィレ版を主軸に据えたプロモーションでヒットするというのは面白い試みですよね。
そうですね、うん、他にもね CD ショップ以外で売れているヒット作品というのは実はあるんですね、はい、例えば書店やコンビニで売れているような CD ですね。
もうこれまでの流通経路とは全く違うところで本当さまざまなところで売れているんですね、はい、
一方で大手レコード会社も CD ショップ以外の販路というのを模索しているんです、はい、ユニバーサルミュージックは今年6月にマイケル・ジャクソンなどね、海外の有名アーティストの代表曲4曲を、ね、収録したコンパクトベストシリーズを1枚500円で発売しました、まあ、これはね CD ショップの他に全国のローソン500店舗でも販売したんですね。
あれは売れていたようですけどもね、コンビニで500円の CD ってしかも有名な曲が収録されていたらもう買い物ついでに手が伸びそうですもんね。
そうついで買いってやつですね。他にもねサービスエリアで実演販売して CD を25万枚売ったというのもあるんです。
サービスエリアってあの高速道路のです
か。そうですよ、ソニーアソシエイテッドは J-POP の代表曲をリミックスした CD を出した時にね、その反則として東名高速のね海老名サービスエリアありますよね、はい、あそこで実演販売をしたんです。で実際の DJ がねサービスエリアで実演して、ドライブに最適だというふうにアピールしたんですね、まあ、これがうまくいってシリーズ4作の累計は25万枚を超えたんです。
すごいですね、まあ、ドライブには音楽切り離せませんからね、もう素晴らしい戦略だなと思います。で
これもね本当に、まあ、ついちょっと買ってしまいたくなっちゃいますよね。こういったねユーザーに近いところで CD を売るという動きは、まあ、広がっていく傾向にあるんですね、はい、ただこうしたルートで売れる作品というのはライトユーザーが、まあ、購入層のメインになるじゃないですか。すで、に実績があるアーティストかヒット曲のオムニバス作品が多いというのが、まあ、現実なんですね、はい、言い換えれば新人アーティストを一から育てるというのには向いてないということになります。ま
あ、音楽業界の活性化のためには音楽の楽しさを伝えてアーティストのファンを増やす必要がありますもんね。
そうなんですね。でその役割を担うのはやはり CD ショップなんですね。閉店したり縮小したりする CD ショップが、まあ、増えているんですけれども、はい、大手のタワーレコードは逆にね店舗の数を増やしていて注目を集めてるんです。
はい、HMV とは逆の動きになってますね、
はい、これあのタワーレコードにはね店員さんによるね自作のリコメンド文やオブジェが、まあ、溢れ返ってるんですね、これはレコード会社から、まあ、配られる宣伝資料といったものではなくて、まあ、店員がね自分の耳で作品を聞いた上でおすすめの情報というのをぎっしり書き込んでいるというものなんですね。
大手らしからぬ手作り感たっぷりの売り方、でもそれがよくって、まあ、例えばこう捨て曲なしとか、何トラック目が特におすすめとかってねいろいろ書かれてますけど、
よく見てますね。
あもうチェックしますよね、店員さんのなんか思い入れっていうのも伝わってくるようですから、
ね、そこもまたいいんですよね。
そうなんですよね、
人がいるみたいな、そんな感じですね。
きちんとこうなんかちゃんと聞いてるっていう、思わずだからこっちも聞いてみたくなりますよね、
はいはい、でタワーレコードはねこの自作の反則ツールについてね、まあ、来店客にとってリアルショップというのは自分の意思とは関係なくね初めて聞くサウンドとか新しい情報と出会える場所だと、だからその内容を信頼してもらっているんではないかというふうに分析してるんです。あとレコード会社と協力してね1枚500円の限定 CD を販売したりね、まあ、新人アーティストの発掘にも力を入れてるんですね。
新たな発見のある店舗作りというのがタワーレコードの好調の秘密と言えるんでしょうね、はい、これまでの例を聞いていると CD 不況というのはなんだか感じられないような気がしますね。
実はね先ほどお話した2009年の音楽ソフトの生産額2500億円という数字はね1978年、ちょうどピンクレディが大ヒットしてね YMO がデビューした年と同じぐらいの水準なんですね。でその規模でも当時の音楽マーケットっていうのは は、まあ、振り返ってみるとね十分活気にあふれていたわけですよね、うんうんうんうん、で CD の登場で音楽を気軽に買えるようになって、まあ、言ってみれば CD バブルが生まれたということなんですが、うん、現在はそれが崩壊しただけとも言えるかもしれないということなんですね。
じゃあ山があったから今そういうふうに感じると、う
ん
う
ん、で例えばね街を歩く携帯音楽プレイヤーのユーザーみんな知ってるじゃないですか、うん、そういう多さを見てもね、音楽に対する需要というのは、まあ、依然として多いというふうに言えると思うんですね、うん、で CD ショップ以外の販売ルートには配信と同じようにライトユーザー層を開拓する役割というのが期待できます。ただ一方で音楽市場の拡大のためにはコアユーザーを満足させて持続的な音楽ファンというのも育てなければならないでしょうね。でそれにはねアーティストや音楽自体の魅力が直接伝わる CD ショップの活用というのは今後も不可欠と言えそうです、
はい、さあ今回ご紹介した内容は日経トレンディ11月号に詳しく掲載されています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は意外な場所で売れている CD 不況の嘘についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあ、CD 不況の嘘ということでお届けしたんですけれども、はいはい、まあ、実はねこれまでもお菓子のねおまけにこう CD がついてたり、うん、あるいはタバコの反則でねついてたりとかあったんですよね。で面白いところではね実は生協ね、
はい、あ生活協同組合のあの生協ですか。
そうです、つまりきゅうりとかね、はい、そういう野菜を届けてもらうと同じように
それと一緒に
これでも意外にね割安価格で女性客が支持してるということなんですね。これ面白い本当に売れ方がねいろいろ出てきてるわけなんですが、はい、実はこれ CD だけに限らずね、うん、今いろんなリアル店舗の中でもそういうその売っていこうとする姿勢がね、うん、例えば本屋さんもそうだし、うんうん、あのいろんなところでリアル店舗っていうのが、まあ、逆襲っていうのが始まってたりとかするんですよね。その動きっていうのも非常に注目したいところなんですね、はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。